こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、どうも。そういうわけで、魚ラジオ第24回、
はい、
始まりました。
よろしくお願いします。
はい、
はい、そんなわけで、この魚ラジオは、我々2人、マッキーノと瀬島が音楽の話、
はい、
欲しいものの話、
はい、
漫画の話などなど、はい、まあ、好きなことだけをダラダラと無軌道に喋るポッドキャストでございます。
はい、そういうことでね。
よろしくお願いします。どうも。
はい、いや、先週は語りましたね、広島ね。
暑かったです ね,
ね、はい、もうね、おかげさまで登録者数が1000人を超えました。
はい、ごひいきにしていただきまして誠にありがとうございま す,
います
これからもバンバン更新していきたいと思います。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、ネタはね、たくさんあるんですよね。
まあね、細かいネタだからね、大きいネタまでいろいろありますからね。
はい、
まあ、まあ、それをね、ちょっとずつ語っていけば、
は
い、いいんじゃないですかね。
そうですね、はい、やられる時にやる。
そうですね、
楽しくやれるときに
ということでね。
はい、そんなわけで今日はあの特にあのライブレポート的なスペシャル回ではなく、
普通にね、
普通の、まあ、うん、通常営業という形 で,
ことで、ね、
はい、
あの、いつメールが来てますね。
はい、
あのニコブルーさんから。
あ、はい、
はい、
いつもありがとうございます。
あの、はい、まあ、あの短くパッと先週の感想をね、
はい、
あの読みますと、
はい、
ロックンロードイズノットデッド、まだまだ音楽には人を奮い立たせる力があるね、ノーミュージックノーライフと。
ノーミュージックノーライフ、
イエーイ、
今ちょっと感じちゃった。カットしないでいいよ。
まあ、いいですよ。まあ、そんな感じでね、
はい、
あの音楽好きの方にやはり響くものがあったようですね。
はい、
やったね、
やったね、
まあ、これだけでやった価値がありましたね。
あります。
はい、
そう、
いやーね、いまだに興奮冷めらない感じですけど。
本当ですね。
あれ以来、あのサンボマスターのね、
はい、
山口さんのツイッターアカウント私はフォローしまして、
ええ、
毎晩毎晩ね、熱い励ましがね届きますよ、ツイッター上に。
おー、うん、今度フォローしとこう。
ゆるがねえなこの人はっていうね。
かっこいいね、
うん、
ロックンロールだね。
ロックンロールですよ、
うん、
はい、
はい、まあ、そんなわけで、あの日本のロックンロールを応援している魚ラジオなんですけれども、
はい、
まあ、今日は、メール紹介の次は、まあ、ちょっとした音楽ニュースのお話でもしましょうか。
はい、
はい、まあ、ニュースっていうにはね、そんな新しくないかもしれないですけど、
うん、というか我々がねチェックするのはまずね、
はい、
ピローズ周りになるわけなんですけど。
そうですね、
ちょっとピローズの動きがありましたね。
はい、
はい、
現在ですね、あのホームアゲインツアーというあの全国ツアーをあの、うん、回ってらっしゃるザ・ピローズなんですけれども、うん、そのボーカルギターフロントマンの山中沙夫さんが、うん、なんとソロツアーを行うと、
ね、
のいうのが、ザ・ピローズのオフィシャルホームページで発表されました。
まさかの
、うん、ね、あの去年2010年6月13日にあのソロアルバムディスタージをリリースされた時には、うん、まあ、ソロでライブやツアーは絶対にやらないとおっしゃってたんですよね。
うん、
あのまあ、音の作り方がちょっと面倒くさいし、ピアノ1音のためだけにキーボーディストを連れてくるのは面倒くさいしと、
ね、
おっしゃってたんですよね、ラジオとか雑誌とかで。なので、まあ、ないだろうなと思ってたら、
うん、
まさかの、
ね、どうなんでしょう、まあ、これ、ね、
心変わりですね、
うん、
で今このザ・ピローズのこの告知ページを見て我々喋ってるんですけれども、
うんうん、
なんと対バン形式であると、
ね、
はい、山中沙夫とのなるね、大物でありながら、
うんうん、
対バンか。
そうですよ。
しかもね、結構若いバンドとやるんですよね、これが。
ね、もうツアー名がね、サバオバーサスヤングスターですからね。
かっこいい。
ね
え、
まあ、そんな感じですからね。期待の新星たちと回るわけですが、
はい、
まあ、その回る相手がね、
ね、
誰かと思えば、
はい、
はい、
まず、雷雲。
はい、来ました。
はい、
あのうちのラジオといえば雷雲。
そうですね、はい、そして今年の1月にも我々が、ね、うん、あのライブ見てきました、はい、ラブラブラブ、
はい、
はい、現在ちょっとアルバムの発売が延期になってるみたいなんですけれども、
うんうん
うん、あのこうやってライブ活動再開されてるので、
うんうんうん、
非常に頼もしい限りですね。
そうですね、
はい、
うん、あと他にはシュリスペイドフとか、
はい、
その辺も回ってくるようです。ごめんなさい、まだ音源聞いてないので分かりませんが、
はい、
そんな感じです。まあ、ともかくですよ、
はい、
ね、で大阪にがからツアーが始まる。
そうです、6月16日木曜日大阪クラブクアトロから始まって、
うん、
ファイナルが6月30日、うん、渋谷クラブクアトロという、
うん、
はい、ちょっと短めのツアーなんですけれども。
そうですね、
はい、
ほいほいほいほいと。
そうですね、
短いスパンでやるわけですね。
はい、大阪、福岡、広島、そして、
うん、
名古屋、
うん、
札幌、そして、うん、ラストの渋谷
という順番で。案外全国行きますね、
はい、で、ライブハウス見たところ結構ね小さいところを回られるみたいですね、
うんうん
うんうん、
そうですね、
はい、なので臨場感あふれる非常に熱いライブになるんではないかと期待しております。はい、
ね、で瀬島さんはもう当然この6月のやつには行くんですよね。
もう行きますよ見た瞬間に
早い、はい
はい、行かないという選択肢がないです、
うん、
はい、
ね、
はい、まあ、この頃多分そんな仕事忙しくないと思うんで、
うんうん、
まあ、もしかしたらねその開演ギリギリになっちゃうかもしれないですけど、うん、それはまあまあまあいいです、ね、しょうがないです、う
ん、ちょっと平日なんでね、さすがにちょっと私は参加できないの で、はい、
そうですね、
ぜひまた熱いレポートを期待しちゃうわけなんですけどね、
はい、職場近いのに ね
本当に
まあそんな話は置いておいて、うん、はい、でもぜひこの6月16日、
うん、
公演終わりましたら、
うんうん、
はい、ライブレポートの特集を、
う
ん、
そうそう、
何お届けしたいと思います。
何やったかとかね、
はい、主にあと MC ですね。
そうだね、
はい、
だからもう沙織さんがこの雷雲とラブラブラブをどういじるかですよ。
そうなんですよ、
ね、どうチヤホヤされるか、
はい、
うん、
そして個人的にすごく気になってるのが沙織さんのその演奏の時に、
うんうん、
雷雲とかラブラブラブのメンバーが果たして出てくるのかっていう、
うん、
その楽器担当としてね、
うんうんうん、
すごく気になる。
出てくるんじゃないかな。
うん、
なんかほらね、これこの間行った時も、
はい、
雷雲の中に沙織さんが乱入したわけですけど、
ええ、
逆パターンもあっていいと思うんだ。
そうですよね。
ね、
はい、うん、私個人的にはその沙織さんと雷雲キーボードのゴマさんの、
うん
うん、セッションというか掛け合いというかね、
うん、
はい、沙織さんソロの楽曲の中でキーボードがほんのちょっとだけ入ってる曲がありますんで、うん、ピアノだったかな。
うん。
うん、どう絡んでくるのか、ね、とっても楽しい。
そうそう、ね、はい、ソロ曲やるのか、
はい、
ピローズの弾き語りのギア曲をやるのか、
はい、
そこも楽しみですね。
そうですね、セットリストが本当に楽しみです、うん、頑張って覚えます
ディスチャージまだその買った時からあんま聞き込んでないじゃないですか、はい、
そこまで聞いてないですね。
あ、じゃあぜひこの機会にね、
はい、
聞くといいですよ、
はい、
シルバームーンライトとかいい曲ですよ、
はい、
うん、まあそんな感じですね、
はい、
まあ、サオツアー楽しみですね。
楽しみですね。
ということで、
はい、
はい、あともう一つね、
はい、
雷雲の話題が出たところで、
はい、
いくと、まあ、雷雲も動きがありまして、
はい、
ね、新譜が出ますね。
え、めでたい。
なんかこう新しいの出させてもらえると言っていたのが発表されましてね、
はい、2月11日の渋谷クラブクワトロで行われた、全国ツアーブレインマジックショーツアーのファイナルで、
うん、
はい、次のリリースが決定しましたと、
うんうん、
ね、ボーカルギターの上野さんが嬉しそうに報告してくれたんですけれども、
うんうん、
それの詳細ということで、
うん、
その名もスクラップショート様。
おっと、聞き覚えがある。
はい、はい、
うん、
そうなんです、
うん、
ね、渋谷クラブクワトロのツアーファイナルで配布されていた音源が、
うんうん、
予想も新たに、
うん、
はい、バンドバージョンとして、
うん、
再録されるそうです
ね、
はい、
聞きたい。
ライブで聞いてるじゃない。
でも、ね、手元でね、
もうそれもちろんもちろん
ね、
はい、
いい曲だよこれ。
いい曲です。
本当に今ちょうど iPhone に入っててね、
はい、
よく聞くリストに入れてるんですけど、
ええ、
投げる、
うん、
絵が浮かぶ、
うん、
ああでも、
そう、
ああでも本当に、
うん、私ついね、歌詞の中に出てくる猫目線で見ちゃう。
ああ、なるほどね、
うん、
うんうん、俺どっちかっていうと、いや、まだ多分猫、
うん、
ね、抱いてない、多分男の方、
た
ぶん、なんとなくだけど、
うん、
俺はね、なんとなく男の子と女の子と猫って感じなんですけど。
いや、そうじゃない。
だけどね、
そうじゃない、
うん、その男の子の方の目線、歌ってる目線で考えてしまいますけど、
うんうんうん、
ああ猫視点か、
うん、
あの情景が浮かぶよね。
浮かぶね。
本当にね、いや、車窓からはプラネタリウムさんとかさ、
うん、
ね、
いい歌です、
あれが ね、
ね、
でプラス他にも収録で全7曲ですって。
はい、
ね、
全7曲ってミニアルバムか、フルではないのか。
だって雷雲も結構曲数多いよ、アルバムの曲。
そうですね、インディーズでも
12、3曲入ってるよいつも。
そうですね、
ピローズとかド発電がいつもね曲少ないからです。
ああ、まああの人たちは濃いですからね。
そうそうそう、
いや雷雲が薄いわけではないんですけど、
ね、でも大体その雷雲ぐらいの曲数がまあ大体普通ですよ。
そうか、
だからやっぱ7曲だと マキシほどじゃ短くはないけどアルバムってのもなっていう。
ああ、うん、そうかそうか。いやなんかちょうどほら1月に買ったモノブライトのインビテーション EP がちょうど5、6曲ぐらいだったなと思って、うん、
まあ、あれ6曲ですよね、
はい、
まあ、だからやっぱりミニアルバムぐらい、
うん、
曲です
ね。そうですね、うん、6曲も7曲も確かに関ねえな。
そうですよ、
じゃあミニアルバム
正解ですよ
納得失礼しました、うん、まあ、そんなわけ で今回もですね山中佐さんがプロデュースに加わってということで、うんうん、はい、非常にオルタナポップな感じに仕上がってくれるんじゃないかなと、
ね、
はい、まだね半分ほど未完成鋭意作成中とのことですので、
うんうん、
はい、来月の4月18日に行われる梅田シャングリラでのライブで、ね、もしかしたら出来上がったものを聞かせてくれるかもしれないですね。
素敵、
非常に楽しみです。
ぜひそれもレポートお願いします。
あ、もちろんですよ。
ねえ、
ね、ライブ行ってばっかりですね本当に。
ね、6月まで含めるとね、
はい、
てか4月も会うわけですから、
はい、
瀬島さんはあれですよね、
はい、
6ヶ月連続雷雲に遭遇しておりますね、
はい、
で5月は今のところはないけど、
うん、
また6月でまた、ね、
うん、
そのサオツアーで遭遇すると、
はい、
うん、
5月なんかないかな
記録を伸ばすつもりだ。
いやいやいやいや、
ね、
まあまあまあまあ
まあね、
はい、まあ本当に会える時に無理のない範囲で。
そうです ね、
はい、ね、広島東京ぐらいまでだったら、
うん、
無理ないから、うん、ね、
ですね、
まあ、仕事だってちゃんとしてるし。
分かってるよ、誰も文句は言ってないよ文句は言ってない文句は言ってないけど、こうね、雷雲がだいぶ生活の中に食い込んできてるなという。
そうですね、なんか生活の一部ですね、うん、本当に、うん、
そう言ってもらえて幸せだと思いますよ、もうね。
いやいやいやいや、
あれでしょ、その広島でも、
はい、
一瞬気づいてもらえたみたいなのではないかという、
まあ、かもしれないだから、うん、そういうところに期待はしない、
しない、
うん、一人でこっそりキャッてなるだけ、
ね、
だから、
そうそう、うん、まあまあまあね、
はい、
うん、はい、まあそんな感じのね、今週の雷雲のコーナーでした
音楽ニュースのコーナーね、
はい、
はい、
うん、
はい、じゃ続きまして、
うん、
そうですね、じゃ音楽の話来たので、
うん、
漫画の話でもしましょうか、
うん、まあまあ、今週ね、
はい、
ちょっとニュースがあったといえば、
ニュースというか、まあ、出来事っていうか面白かったことというか、うん、まあ、ニュースはニュースかな、
うん、
毎週木曜日に発売されている、漫画雑誌
モーニングモーニング、
はい、モーニング週刊モーニングなんですけれども、うん、そこで連載中の、宇宙兄弟、
うん、
はい、今大人気漫画です
ね、
はい、こちらがなんと映画化すると、
わ
おめでたい、
イエイイエイ、
はい、
ってことでね、
はい、
今週のモーニングの表紙をね、
はい、
飾ってるわけですけども、
はい、ね、主役を演じる2人、
うん、
ね、兄ムッタと弟日々と、
うんうん、
これ今週っていうかその木曜発売のモーニングの表紙見た人結構いると思うんですけどね、うん、コンビニとかで、これどうなん、うん、どうなん、見たことない方のためにちょっと説明しますけれども、うん、宇宙兄弟のその主人公2人である兄弟、
うん、
兄ナンバムッタが小栗旬、
うん、
で弟、
うん、
ナンバヒビト、
うん、
が、岡田翔成、
岡田将
生、将生か、うん、てへー、うん、
まあいいよ、う
ん、岡田将生くんなんですけれども、うん、岡田将生くんはなんかわかるんですよ、
うん、
ね、イケメンキャラじゃないですか、
日々とはまあイケメンだよ、
うん、うん、そう
ね、だからまあいいんじゃないかなって思うんですけど、
ただ、
うん、
ムッタってもうちょっとおっさん臭くないか、
うん、大泉洋の方がよくない、
そう、うん、
ねえ、
うん、いいこと言った、
ね、うん、
本当にそれ、
ね、
確かに年齢ちょっと違うと思うんだけど、
うん、
陽ちゃんも30代も半ばだから、
うん、
そろそろ40に手が届きそうな勢いですから、うん、人は。
でも別にムッタもそんなさ20歳そこそことかじゃなくてもっと上じゃないですか、
うん、うん、まあアラッサーぐらいだったかな、
うん、
ムッタは
それぐらいだったと思うけど、
うん、うん、でも何と言ったらいいのかな、その陽ちゃん、大泉洋じゃなきゃダメってわけじゃないんだけれども、うん、小栗旬にはなんか納得がいかない、
うん、なんかね、
でその最大の理由って、
うん、
漫画の中でムッタはイケメンじゃないの、
そうだな、
全然ないの、
そうそう、漫画の絵柄だからそんなにね、
うん、
あれですけど、役どころ的に全然こう、
うん、
ね、イケメンの役じゃないよね、
3枚目なんだよ、
そうだよね、
うん
うん、
だってあれだよ、 それまで勤めてた自動車メーカーの、うん、上司にヘッドバットして、
そうですね、
うん、
時短のごとく、
そう、ね、うんうん、それで会社クビになった人ですからね、うんうん、
そこは知ってる。
2枚目じゃないんだよ。
だよな、うん、こうだからむしろあの弟がすごい2枚目でかっこよくて、うん、何でも自分にできないことをやってて、
うん、
こうイケてる弟じゃないですか。
そう、
それに比べて俺はだから、ま
あ、そうそう、ちょっと対比をね、
うん
うん、そのビジュアル的な対比もつけてもらわないと、うん、分かりにくい映画になるんじゃないかな。
そうなんだよな、うん、でもあんまね、まあ、ビジュアルに差がありすぎると兄弟に見えないっていうのは
あ、まあそれはあるんだけど、あとねこの表紙の小栗旬のね、うん、ヒゲ似合ってない、
ね、
ヒゲ
取ってつけてるな、
この描いたようなヒゲ、
うん
うん、
コスプレだよね。
そうそう、イケメンがコスプレしちゃダメなの、
ね、
うん、
あとあのこう雑誌の表紙だから仕方ないんだけどさ、
うん、
これはあのヒビトにも言えるんだけど、うん、肌ツヤが良すぎるという
か、
なんか
ツヤツヤしてるね、
ツヤツヤしてるので、
うん、
まあしょうがないんだろうけどな、
ちょっとなんだろう、生活感がない
ですよね。そうだね、
うん、
そう
漫画の宇宙兄弟はどっちかっていうとその生活感あふれる感じなんですよね、
うん、
その話のテンポも結構ゆっくりだし、うん、なんですけど、なんでしょうね、うん、その3次元の方がリアリティがないってい
やー難しい、これは難しい問題ですよ、
うん、
まあもう、
まあ、大人の事情があるでしょうからね、うんうん、
あの動いたら演外なんか、
そうか、
演技で、
うん、
演技でもっと見えてくるかもしれない、
うん、そうです ね,
とかね、
なんかこの表紙はちょっと
なんだろうな、
うん、ちょっと残念かな、
みんな思ってたよな、
うん、分かっててそういう表紙を作ったんだとしたら、うん、モーニングは作詞なんだけど、
そう
ね、うん、
小栗旬か、小栗旬って前ジャガーやってましたよね、ジャガーさん、
ジャガー
実写版の映画、映画になってたじゃない、
あれジャガーさんだっけ、
あれジャガーだと思うけどな、
え、あれは確かね、要潤じゃなかった、
あ、間違えた、ごめん、
ちょっと、
まあいいや、まあいいや、うん、ま、なんで俺は間違えてたんだろう、
知らない、
うん、まあちょっとね、
旬と旬、
いやそんなことないんだけどまあいいや、
まあまあ、まあまあ、置いといて、ね、まあね、まあこれ欲を言うなら、その岡田将生くんも本物のイケメンじゃないですか、
まあそうだね、
原作の日々とはもうちょっと雰囲気イケメン的なところがあると思うんだよね、う
ん、あの瀬島さんはよくあれですね、雰囲気イケメンって言葉をよく使いますね、本当にね、
いやだって本物のイケメンなんて本当に 5% いるかいないかだと思いますよ、
まあ確かにね、
残りの、うん、何十パーセントとかはその服装とか髪型とか、うん、そのね、人に与える印象に気を使ってイケメンに見せているという、
うん、
それすごくいいことですよ、
いいことですね、
すごくいいことですよ、ね、うん、
なるほどね、
はい、
なるほど、
なのでもうちょっとなんていうかこう親しみやすいキャラクターを持ってる俳優さ
ん
がいいんじゃないかなって思うんですよね、それこそそのお笑いの人から引っ張ってくるようなさ、
はあはあはあ、うん、ああ、なるほどなるほど、
ムッタなんか特にそうだと思いますよ、
うん、
うん、
なるほどね、
うん、
まあまあそんな感じでこうね、
はい、
宇宙兄弟映画が大丈夫かと勝手に黄色信号ともしてる我々ですけどもね、
はい、
まあ実際のところは公開されてっていう話でしょうからね、
はい、うん、ああ公開されたら見に行きましょうか、
そうですね、
はい、うん、そう、まあそんなわけで、まあ、漫画の話というかモーニングの表紙の話でした
はい、
はい
はい、漫画本編の話は一切していません、
はい、まあ、であの漫画宇宙兄弟は本当に面白いです、
はい、
はい、
ということで
山中さんもおすすめです、
はい、
はい、
他に次の話題は
そうだな、今日はまあ通常営業でダラダラと喋ってるだけなので、
うん、
あ、じゃあ、あの私一人の話になっちゃうけどいいですか、
いいですよ、
はい、先週末かな、うん、3月の19、20日に大阪の ATC ホールで行われたあの、
うん、
どこだったかなあれは、手作りアートバザール、大阪手作りアートバザールっていう、うん、あのフリーマーケットみたいなものにね行ってきたんですよ、
ほいほい、
はい、でアートバザールなので、
うん、
手作りのアートものを販売する場所なんですよ、
はいはい、
で私その趣味でアクセサリー作ってたり、
そうですね、
うん、それ売ってたりするし、
うんうん、
あと友達にもあのそういうハンドクラフトが得意で、
うん、
あの好きな人がいるので、
うんうん、
あの誘って見に行ってきたんですけれども、
うんうん、
結構楽しかったですね、
うん
うん、あの東京でも似たような感じでデザインフェスタっていう、うんうん、あの大きいイベントが年に2回、
うんうん、
あのビッグサイトであるんですけれども、
巻いてましたね、
はい、うん、
あれを、
そうそう、あれをちょっとね、あの小規模にした感じで、
うんうん
うん、 で、なんだろうな、アートっていうよりは本当になんだろうな、ハンドクラフトっていう感じですね。
うん、
うんうん、その雑貨品だったり、うんうん、ストラップだったり、アクセサリーだったり、あとはその豆ハンコとかポストカードとか、
うん
うん、なので純粋にアートっていうのはもしかちょっと少ないかもしれないですね。うんうんうん、でそんなこと考えながら回ってたら、あのお友達、今日じゃないその時に一緒に行ってた友達 の、うんうん、あの専門学校時代の先生が出展されてらして、
うんうん、
イラストレーターをねされてるんですよ、
ほうほう
CG で、
へ
ー、はい、で、あのiPhone カバーがねすごくかっこよかった。
おお、まああれあのちょっと作れるからね。
そうそう。
いろいろな方法を使えば。
うん。うん、ただやっぱりあの iPod Touch のやつがあったらちょっと欲しいなって思ったんですよ。うん、私 iPod Touch 買う予定なので、うん、そしたらその iPhone 3G、3G、3GS、うん、3GS、
うん、
と iPhone 4のやつしかない。
うん
うん、それしか作れない。
まあ微妙に形違うからね iPod タッチ。
そうそうそう、
あのでも一番新しいやつは iPhone4 のやつがそのまま使える、
あ
形同じだからね、
まあうん、
前の iPod タッチがね、うん、ちょっと形が違うので、
うん、あとやっぱりその au とかドコモとか の、うん、あの他のあの携帯会社のスマートフォン用のはないと、う
ん、あね、
やっぱり一つ型を作るのにものすごく手間と根回しとお金がいるしっていう話を聞いて、
そうですな、
はい、
うん、
大人の世界って大変だなって、
ね、うん、今どんどん出てるから
ね
iPhone だけだったらみんなグッズ使いやすいんだけどね。
そうそうまあまあそんなこと言ってもしょうがない。
まあね、
うん、まあ、であのもともとその3ヶ月に1回行われているこのアートバザールなんですけれども、うん、やはり最初はあのイラストとか絵画とか、うん、そういうものが中心だったらしいんですね、うん、ところがあの、ま、どんどんどんどんハンドクラフト系が増えてきてしまって、うん、今は普通の手作りフリマになっている状態らしくて、
うん
うん、まあ、大変みたいですね。
なるほど、
うん、まあ、いろんなものがあの見れて、
うん、
お客さん的にはあの結構楽しいかなと思うんですけども、うん、やっぱり出店のものが変わると客層も変わりますし、
まあ絵を見に来る人とね、
うん、
そのアクセ買いに来る人とまだ変わってくるでしょうしね。
そうなんですよね、うんうん、
そうかそうか、
はい、うん、なのであの本来の趣旨であったアート系っていうのがどんどんどんどん隅っこに行ってしまってると、
あらあら、
はい、その出店されてた先生曰く、
うん
うん、ちょっとしょんぼりされてました。
そっか、
はい、でも本当にね、あの確かにそうだなと思いました。あんまり売れてない感じがします。イラストレーターさんとかがあのポストカード、
うん
うん、ポストカードでやっと売れるかなっていう感じですね、うんうん、私ポストカード仕事でよく使うんで、うん、結構バンバン買っちゃうんですけど、
うん
うん、でもやっぱりその A4 とかのポスターはなかなかって感じですね、
うん
うん、ブースにそのディスプレイされてるのを見て、ああかっこいいな、綺麗だな、おしゃれだなって思うんですけど、うん、1枚抜き取って家に飾るとなるとこれどうなんだって冷静になっちゃうんですよね。
そういう専用のスペースがないとなんとも、
そうそうそう、
棚とかね、
そうそうそうそう、うんうん、なので、
うん、
やっぱ生活の中に音楽が溶け込むのは結構たやすいんですけど、うん、生活の中にアートが溶け込むのってなかなか難しいかもしれないですね。
そうですな、ね、
というようなことを、ね、考えさせられたイベントでございました、はい、
なるほど、
はい、もしね、来月じゃないや次回また6月にあるみたいなんで、
うん、
あの暇があったら出店しようかな。
お
うん、せいちゃんがアクセ売ってます。
まあ、まあその際はね、はい、このラジオでも宣伝しましょう。
あ、そうしましょう、そうしましょう、
ね、そうそう、
はい、
なぜ1000人が聞いてますからね。
そうですね。
ね、どんどん言っていこう。
はい、まあそんなわけでアートバザールの話でした。
はい、はい、どうもありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあ次はなんだ。
まあそうだね、次はもうあのそろそろ締めに向かって、うん、あのうまいものの話でも、
あ、しましょうか。そうですね、
はい、
そう最近そうだね、うまいものの話を全然してないんですよ ね
店の紹介とか料理も含めてね、
うん、ライブの話してばっかりだから ねこれはいかん、
うん、
というわけで今日はあの今日の晩ご飯で作ったあの麻婆じゃがいもの話をします。
いい話だ、うん、
うん、
いい味だった、
うん、美味しかったね、
はい、
はい、麻婆じゃがいも、
はい、
はい、麻婆っていうとどうしても麻婆豆腐、麻婆茄子、うん、麻婆春雨、
うん、
ってなるんですけど、うん、あえてのじゃがいも、
うん、ね、
はい、
これなかなか珍しいと思うんですよね、
うん、
うん、
要するに結構歯ごたえがあってゴツッとしたものだったら、うん、麻婆は何でもうまいと思う。
そうですな、
うんうん、そうそう、
うん、確かに、はい、合いますな、
はい、で、なんだろう、今ほらちょうど新じゃがの季節じゃないですか、うんうん、あの小さいのがねいっぱい袋に詰められて売ってますから、ね、ああいうのを使うとね、
あれ美味しいね、
美味しい、うん、やっぱ新じゃが美味しいですよ、うん、今のうちに食べときましょうよ。
そうしましょうね、旬のものが一番です。
そうです、まあ、そんなわけでじゃがいもの美味しい食べ方ということで、うん、はい、で用意するものは、うん、まずじゃがいも、
はい、
はい、そうですね、2人前でだいたい大きいの2個ぐらいかな、
うんうん、
新じゃがとかだったらあのちっちゃいのがコロコロしてると思うんで、うん、あれを4つとか5つとか、うん、あの2つに割ります、
はい、
で、ひき肉、
うん、
でひき肉はね正直何のやつひき肉でもいいです、
うんうん、
はい、まあ、一番一般的なのは豚、合いびき、はい、で牛でもいいですし、
うん、
あとね意外なところで鶏が美味しいです。
さっき作ったのは鶏でしたね。
そうです、う
ん、前作ったのは合いびきだったけど、
はい、
うん、
鶏ひき肉はねその基本的に脂肪分がすごく少ないので、うん、あのヘルシーすごくさっぱりと食べれますね、
うん、
はい、でそんなわけでひき肉はお好みで、
うん、
だいたい 200g 弱ぐらいかな、
うん
うん、200g だとちょっと多いかもしれない、うん、150から200、うん、それと、葉っぱものなんですけどネギもしくはニラ、
うん
うん、うちは今日はニラが余ってたのでニラで作りました、
はい
はい、あの小口ネギとかでもいいです、
うん、
はい、でここまでが材料、
はい
はい、あとはまあ適当にニンニク生姜かな、
うんうん
うん、で調味料がまあ、塩コショウ、
うんうん、
お酒、
うん、
お醤油、あと、まあ、鶏ガラスープ的なもの、
うんうん、
と豆板醤とオイスターソース、
うんうん、
はい、ここまではあの普通の麻婆と一緒ですね。
知りませんけどね私。
いや一緒なんですよ麻婆の味付けなんですから、
う
ん、
はい、
はい、あとはまあ煮込み用のお水と最後に入れる片栗粉ですね、
はい、
はい、で作り方、
はい、
まずじゃがいもの、ね、土をよく落として、うん、大きいじゃがいもだったら皮を剥いて4つ割りにします、うん、で新じゃがだったらもう土をがっつり落として皮を剥かずに、うん、あの2つに割ります、
はい
はい、新じゃがはね皮付きがうまいですからね。
うまかったね皮がね。
美味しいです、うん、はい、でこの時もし芽があったらもちろん取ってください、
うん、
はい、そして切ったじゃがいもをちょっと水にさらしておきます、
うん、
はい、でんぷんがねある程度取っておかないと焦げつきやすくなってしまうので、
うん
うんうん、炒めるときに、
はい
はい、で、じゃがいもを水にさらしてる間に、
うん、
ニラまたはネギを切ります、
うん、
はい、ネギだったらそのお味噌汁に浮かべるような小口切り、
うん
うん、にしてニラの場合は1センチから 1.5 センチぐらいの、うん、細切れにしてください、
はい
はい、でニンニク生姜もみじん切りで刻みます、
はい
はい、さてでまず、お鍋、
うん、
深手のお鍋がいいですね。
ほうほう、
うん、片手鍋でも煮物ができるようなテフロンの大きいやつあると思うんですけど、
うん、
ああいうものに、まずごま油をひいて、
うん、
豆板醤を熱します、
うん、
豆板醤は、ね、熱するとすごくいい香りがするので、
うん、
はい、そしたらそこに、熱したらニラを入れます、うん、まあ、ニラかネギか、
うん、
はい、でニラネギが油を吸ってちょっとクタッとなってきたら、
うん、
火の勢いを変えずにひき肉を投入します、
はい
はい、まあ、ここで塩コショウとか、はい、ニンニク生姜とかを一緒に入れましょう、うん、
はい
はい、で、だいたいそうですねそのひき肉に8割ぐらい火が通ったかなと思ったら、
うん、
ここでオイスターソースとか、
うん、
はい、お醤油とか、
はい、
鶏ガラスープとかで味を整えます、
うん、はい、
好きな人はね味噌を入れるかもといいかも。
ほう、
味噌、
ほうほう、
はい、
今回は入ってないですよね今日は。
そうですね、うん、今日はちょっと簡単にババッと作っちゃったね、
うん、
はい、
ほうほう、
はい、お味噌美味しいですよ、
うん、
麻婆にはすごく合います。おすすめは仙台味噌
やっぱりね、
うん、ね白味噌はやめた方がいい、ちょっと甘いから。ほうほう、うん、できればその赤系、
うん、
赤味噌系ですね、うん、かといって赤だしはちょっと違うかな、
うんうん
うん、
やっぱ仙台味噌、
うん、まあそこ来るとやっぱ仙台味噌かな八丁味噌でも美味しいと思う、
うん
うん、コクが出るんで、
うんうん、
そういうちょっと色が濃くて味も濃い系の味噌を、
うんうん、
まあ、大さじ1杯ぐらい入れるとちょっといい感じ、
うん、なるほどね、
はい、で、この麻婆じゃがいもを作るときにポイントなのは先にその肉にちゃんと味をつけておくこと、
ほう、
うん、なんですよ、
うんうん、
そうそう、ひき肉 って言っても肉ですから、うん、先にその表面を固めて味をしっかり染み込ませておかないと、うん、煮込んでる間にね旨味が出ちゃうんだよね、うん、あれは非常にもったいないので、うんうん、でそのなんだそのままでも食べれる肉そぼろ、
うんうん、
みたいになったところで、あの先ほどの水にさらしてたじゃがいもを、
うん、
水をきちんと切って、うん、で投入します、うん、でここからここまでね火の勢いっていうのはそんなに変えないでいいです、うん、中火から強火で、はい、焦げない程度に、
うん、
はい、でそしてじゃがいもを投入してしばらく油が均一になじむまで炒めます、
うん、
はい、でそしたら料理酒をだいたい 50cc ぐらい入れて、うん、はい、であのお湯を投入して、
うん、
で鶏ガラスープを入れてでしばらく煮ると、あとはあの味見をしながら、
うん、
オイスターソースとかお醤油とか味を整えて、でお水のお水お湯の量なんですけれども、お鍋であのじゃがいもがひたひたになるくらい、うん、あのかぶるけどちょっと頭が出るかなくらいの量でいいです。あんまり多すぎるとじゃがいもがグズグズになってしまうので、これは注意してください。新じゃがだと煮崩れる心配そんなにないんですけど、うん、でその状態で、沸騰したら弱火にして、
うん、
蓋はせずに、10分ぐらい、
うん
うん、10分から15分、
うん、
はい、で、10分から15分経過したらまず、スープの味を見て、
うん、
大丈夫だったらじゃがいもに火が通ってるか、
うん、
爪楊枝かなんかを刺してみて、
うん、
で通っていたら水溶き片栗粉を最後に回しがけて、
うん、
ガッと混ぜてとろみをつけて、はい、完成。
やった
ー、やったー、結構簡単、
うん、
はい、
そうか、
うん、
うん、ね、
はい、
そかそか。
でこれはあのさっきあのじゃがいも以外でも結構何でも美味しいって言いましたけれども、
うん、
例えばそうだな、かぼちゃとか、
ほうほう、
あとはねブロッコリー、
ブロッコリーか、
うん、美味しいですよ絶対、
ほ
う
ほ
う、うん、
いいね。
で、あのかぼちゃとかブロッコリーっていうのは煮込むのがちょっと難しいと思うので、
うん、
あのね、素揚げするといいと思う。
あ、
うん、そうするとあのなんだ煮込む手間かかんないからね、
うんうん
うんうん、特にブロッコリーなんかそうですね、うん
うん、いいね、
いいです、
うん、
とってもいいです。でかぼちゃなんかはちょっとチンしておけばいいし、
うん
うん、お酒振ってね、
うん
うんうん、そうやってあのいろんなバリエーションがあるので麻婆は、うん、
はい、
すごくねいいと思いますよ。
麻婆の有効活用ですね。
はい、
はい、
で、あの普通に麻婆豆腐でも美味しいと思うんですけれども、うん、あとは厚揚げに変えてみるとか、
おー、うん、いいね、
ガツッといきたい時なんかいいんじゃないですか、うんうん、
なるほど、
はい、などなど、
はい、
はい、
ありがとうございます
いやいや、
今日も素敵なレシピを取り出しました、
はい
ね、
はい
はい、どこかの家庭でこれが実践されるといいですね。
いいです ね、
ね、
はい、
うん、そんな感じで、うまいもの話はこんなところですかね、
はい、そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
はい、せいちゃんのおしもの話でした。
はい、
さて
まあ大体今日のネタはそんな感じかな。
そうですね、
はい、
うん、まあ今日はそのサクッと、
そうですね、
まあコンテンツは盛りだくさんですけれども、
はい、
はい、ささーっと、
ささー
っと、
ファーファーと、
はい、
ファッファーって感じ
で、はい、うん、たまにはこういう回もあっていいと思いま す、
ね、
はい、
まあ、そんなわけであの魚ラジオではね、あの皆様からのメールを常々募集しておりますので、
はい、
まあ、あの短くもたった一言でもいいですし、ね、超対策でもいいです、
はい、
もう続きものでもいいです、
そうですね、
うん、とにかくあのもうメールにも特にテーマありませんので、
はい、
感想だとかこんなものを見ただの、
はい、
こんなものを読んだだの、
はい、
そんな感想とかを、
はい、
ぜひぜひメールフォームから送ってください。
お願いします。
お願いします。
はい、オチがなくても全然構いません。
はい。
はい、
そうです。
マキーノがオチをつけてくれます。
ああ、頑張る。
頑張れ。
頑張る、
うん。
うん。はい。
どんどんハードルを上げていきます。
うん、せっかく最近メールのハードルが下がり始めているという。本当に。
いや、あのメールのハードルは下げていきますけど、うん、マキーノに対するハードルっていうのはどんどん上げていきますよ。
ひどい。上げるだけ上げて俺が大激怒するのを見て笑うんだな。
うん。
ドエスラジオ。はい、
はい、
まあ、頑張るよ、
はい、うん、まあ、そんなわけでマッキーノのドエムラジオでした。
はい、
ま、いいの、
いい、まあサードラジオでした。一瞬容認しかけたじゃないか。
ぐだぐだですね。
まあそんなもんですよ。
でまあまあちゃんと締めましょう。
はい。
はい。
はい、というわけで、本日はここまでとさせていただきます。
はい。お付き合いいただきまして、ね、ありがとうございました。
はい。お相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい。さようなら。
さようなら。